Sing with Saki の Saki です。どうも、この間ありました、2026年の衆議院総選挙、はい、もう結果はもう皆さんご存知の通り、自民党の圧勝となりました。高市政権、これからも、まあね、続いていくとい もう盤石の体制でまた新たにスタートするわけですけれども、本当に良かったなっていうふうに私はね個人的に思ってるし、高市さんのことすごく応援してたので本当に嬉しいです。これからですね、いろいろやっていかなきゃいけない課題とかあると思うんですけど、まず私はやっぱり求めているのは憲法改正ですね。あとスパイ防止法の制定、国旗損壊罪の制定ですね。あとは、もちろんその外国人政策に関してはやはりこう要件がですね、もうガバガバになってしまったところですね、きちっとやっぱり見直して、本当に日本を愛する外国人のみですね受け入れていただきたいなっていうふうに思ってますね。あと日本の中のこの不法に住んでいる方々にもう早急にも帰っていただきたいということですね。あとそもそももともと入ってくる外国人に関する要件をやはり厳しくしていただきたいというふうなのはありますね。社会保険料、等ですねが未払いになっている方が多いというふうに聞きますので、そういうふうなことがないように、あと健康保険とかですもんね、ですね、ああいったこともただ乗りさせないように、きちっとやっていくべきだと私は考えています。そんな高市政権応援する私なんですけれども、今回の、選挙は小選挙区選挙と、あともう一つ比例代表の選挙2本立てでしたけれども、比例代表の方はですね、やっぱ九州ブロックということもあり、この九州全体のこの、候補者の、その政党ですね、政党名をこう書くわけですけれども、どこに、入れるかっていうのでは、ですけれども非常に悩んだんです。比例の方もねだいぶ悩んだんですけど、高市さんをやっぱ応援してくれるその自民党の議員がいいじゃないですか。だけど、いろいろ調べた結果、その自分のこの所属しているその選挙区でその高市さんに総裁選の時に投票してない方、あるいはその普段何を政策としてね掲げてやってらっしゃるかちょっとよくわからないような、議員さんの場合だと、もうこの人で本当にいいのかなっていうのは真剣に考えたんですけれども、やはりその自民党の中でもですね、今高市さんが一番力を持ってらっしゃいますから、党議拘束というものがありますので、その今まではね高市さんが力がなかった時は高市さんの政策にこう例えば国旗損壊罪ですね、日本の国旗に罰をつけたり燃やしたりとかそういったことを、取り締まる、外国の国旗に関してはあるんですよ日本はね。だけど日本の国旗、自国の国旗をそういうふうに貶められても、対抗する手段がなかったわけですよね。でその法律を制定しようとした時に、岩屋さん、大分のね、大分3区の岩屋さんが反対したと言われています。はい、そういったことでですね、もしその、岩屋さんが小選挙区選挙で落ちた時に復活する可能性っていうのをねなくしたいっていうふうに思って、いろいろ考えて、私は保守党に入れたんですけど、岩屋さんは比例復活と関係なしにもうその小選挙区選挙でもう受かっちゃったのでね、いろいろ大分3区には、保守党からも行ってたし、あと平野瓜生さんですかとか、その資格が入ってましたけども、結局保守層の、その票が割れてしまったっていうこともあり、岩屋さんの地盤の力にはですね、勝てなかったということで、またね議員として岩屋さんが戻られることに結果的にはなりましたけれども、ただねその保守党ですね、保守党が今回ですね入れたその比例区で入れた保守党が、 議席数を取れませんでした。 0%、 0人でしたよね。もう本当に私も本当ギリギリもう夜中遅くまでねこう見てたんですけども、全然もう一向に入る気配もなく、もう途中でもう寝ちゃったんですけれども、本当にこの翌朝ね起きてる時にこうゼロっていうのを見た時あーと思ったんですけれども、保守党自体はもう非常にですね、政策的には私も共感しかないんですよね。とてもいいあの政策を掲げてらっしゃいます。特に外国人問題に関してはですね非常にいいし、あと、減税ですね、減税のこともあの軸として掲げておられますので、ぜひですねあのもう本当見ていただきたいというふうに思うんですけれども、ただなんかあの私も当初感じてたんですけど、保守党っていうあの日本保守党ですねがやっぱりその、いろいろこう党内部でですねごたごたごたごたいろいろあったということが過去にありましたよね。でそういったことであのイメージ的にあんまり良くなかったっていうのもあって、当初私はもう保守党のことはあまりあのその自分の選択肢の中になかったんですけれども、まあ、ある時ふとねあのいやでもよく聞いてみるとすごく非常にいいこと言ってらっしゃるし、あと北村弁護士がですねあの参議院の方で頑張っていらっしゃいますけれども、北村弁護士のおっしゃってることも非常にあの納得いくし、高市政権を その高市さんがこう強く出れない部分、やっぱりその党内のバランスの中で強く言えない部分をこの野党がサポートする、野党だからこそ言えるっていうこともあると思うので、そういうふうな感じでこ うまく推し進める力になってほしいなっていうふうに私は保守党にそういうのを期待してたんですね。なのであの今回ですね0人っていうのは非常に残念だったんですけど、あのでもねこれがあの国政政党としてのねあの満たす条件としてはですね、今回得票率っていうのが 2% を超えたので、正確には 3.1% です。政党国政政党として認められるということで、政党助成金というのはねこの日本国保守党に議員はゼロだけど入るらしいんですね。これはねやっぱりあの比例代表で比例選挙区で、入れて良かったなっていうふうに思いました。もう無駄じゃなかったよね。でそのこともですねちょっと調べましたら、前回の得票数がですね114万票だったんですって、日本保守党がね。で今回は145万票で、31万票増えているということなんですね。そして全体から見て 3.1% ほいほい得票していたということで、前回より実は、いい結果になってるんですね。だけどその、取れなかったって、議席が取れなかったっていうのはやはり今回投票率が前回に比べて、よかったんですね。あの大雪の地区もあったみたいですけれども、結構あの期日前投票行かれたりとか、あの関心を持ってね選挙に、それでもですね 56.26% ということで、前回が 53.85% ということなので、まあ、若干上がってるわけですよね。っていうのも投票率が今回全体的に高かったっていうことも、あってですね、その票が31万票増えたけれども、議席が取れなかったっていう、そのなんて言うんでしょう、矛盾は、まあ、こういうことが一つあるっていうことと、あと日本保守党はそのブロックごとにその候補者を比例選挙区にですね、ブロック後各ブロックごとに近畿とか九州とかね東海とかそういうところに出していたので、そのなんかその得票率っていうのは、なんていうかな、そのブロック全体にこの全国でこの割るらしいんですね。ということで、まあ、薄まっちゃう、結果的に薄まったということで、その比例で当選するっていう人を出せなかったっていうことらしいです。ちょっと私うまくあの説明できないんですけど、ただほらあのなんだっけ、 減税日本友国連合というね、新しくね、党を立ち上げられて、その立憲からですね離脱された、なんていう方でしたっけ、佐賀の選挙区、ちょっと今出てこない、党から河村隆さんというその元ね、名古屋の市長さんだったあの方が、一人当選されました。原口さんですね。原口さんが党首だったのかな。原口さんは落選しちゃったんですよね、残念ながらね。だけど、友国連合は河村隆さんが、当選されましたと。だけど、あの党の場合はね、どうだったかな、国政政党としては要件は満たしてないらしいんですよ。なんかややこしいけど、一人受かって議員として受かってるんだけど、国会議員が5人以上在籍している、もしくは一番近い選挙の得票数が、2% を超えているっていう、どちらも満たしてないんでしょうね。だけどその議員としては受かったということで、そういうふうに議員として一人出せても、国政政党としては認められてないという友国連合ということで、なんて言うんでしょう、政党助成金は友国連合には支払われず、そういう状態というか、なんかそういう現象がですね起きてしまうみたいですね。いずれにせよ日本保守党はですね、まだできたばかりの、政党なのでですね、これからも私は応援したいと思ってるんですね。でもう一人、私が非常にも応援している、今回ですね京都一区から立候補されました前参議院議員の、浜田聡さんですね。今、もともと NHK 党の方なんですけれども、ご自分でもですねいろんな政治団体を立ち上げられてて、で今回はですね日本自由党の党首として、衆議院総選挙に出馬されたんですけれども、残念ながらですね京都一区は勝目さんという自民党の方が当選されたのかなということで、落選されたんですけども、その浜田さんはですねこれからですね地方議会の方にですね力を入れていって、その力を蓄えて、そして大きく政党を大きくしていこうというふうに思ってらっしゃるようなので、次回の 京都府知事選に出馬される予定があるそうなんですね。実際ですね本当は私の個人としては、府知事さん知事さんよりやっぱ国政にとっても本当に必要な方だと思うので、また国会に返り咲いていただきたいなという思いはあるんですけれども、やはりそのなかなかですね、小さなできたばかりの政党でですね、この選挙に出るっていうだけでも300万とか、あるいはもう比例で重複して出ようとすると、もっとお金がかかるということなので、今回ですね支援者たちがその募金をして、そしてそのお金で、今回出馬されたということだったからですね、選挙っていうのは本当にお金がかかるんだなっていうふうには思うんですけれども、浜田さんもですねこれからも応援して、ぜひねまた活躍して、政治の世界です活躍していただきたいなっていうふうに思ってるんですね。はい、ですから私的にはですね、一応高市さんのことも応援してるし、浜田さんのことも応援してるし、そして、その日本保守党の北村弁護士もそうだし、あとはですね百田さんのことも本当に頑張ってほしいなっていうふうに思ってるので、どこの政党っていうふうに、言うよりですね、本当にその一人一人のですね、思いとか政策のことで私たち結構判断してる人が今多くなってるんじゃないかなと思うんですね。そしてその政策っていうのがこう検索して見ることができる、そしてどのように活動されてるかっていうことも 見れる透明性の高いその SNS の時代がですね来ましたので、非常にいい時代が来たなっていうふうに私は思ってるんですね。やっぱ立憲とかね、その元立憲の方とかがおっしゃってるように、その SNS 規制とかいうふうなことをおっしゃってる方も、デマがね SNS 多いとか、まあ、オールドメディアの方いらっしゃいますけれども、全部その SNS が正しいわけではないけれども、だけどどの情報が正しいのかっていうのは私たち一人一人がですね判断することはやっぱ求められる時代ですので、より多くのですね情報を得て、そしてその中からこう精査していくっていう能力をですね私たち一人一人高めていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに考えています。はい、ここで聖書をお読みします。ダニエル書7章の23節、これは新改訳2017年版です。彼はこう言った。第4の獣は地に起こる第4の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。24節、10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ、彼は先の者たちと異なり3人の王を打ち倒す。はい、まあここね興味がある方は読んでいただきたいなっていうふうに思うんですけれども、ダニエル書というね、今からそうですね2500年くらい前に書かれたこれ予言の書なんですけれども、これにこの世界がどのように終焉していくのかっていうことがこう神様の啓示として書かれてるんですね。この世界をね、世界の情勢とかこうご覧になって、感じておられる方もおられると思うんですけれども、どんどんこうグローバル化していってますよね。こうもう本当ちょっと前の世界では考えられなかったぐらいもう世界が小さくなっているし、このなんか世界がこう一つにしようっていうこの動き、例えば EU とかでもそうですし、中国の最近の動きでも感じられると思うんですけど、もう全部この全世界をこう一つに、してこう統治しようっていうこうなんていうかな、まあ、動きっていうのはあると思うんですね。だからそっちの方向に世界は動いているっていうことがこの聖書でもですねこうここに書かれているわけですね。この全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くっていう、もうそっちの方向に向かってる。だからこの今こう日本の状況っていうのは、ちょっと前まで非常にリベラルが強くて、やっぱりこのグローバリズムみたいな動きっていうのがかなり強い感じだったので、例えばそのバイデン政権の時もそうでしたよね。のまあなんていうかな、この世界をですね一つにしていこう、一つの世界みたいな形に持っていこうっていう動き、それに対してこのトランプさんが出てきたので、またこのぐっと、まあ、その個別のその国々の一つ一つのこのアイデンティティを大切にするっていう方向にまた戻しましたよね。なのでこの前のバイデン政権の時みたいな状態がずっと続いてれば、ああもうこれはもう世の終わりも近いなっていうのはなんとなくクリスチャンだと感じてたと思うんですけど、一旦ここで引き戻しましたよね。そして日本の国内でも今高市政権が発足してから、その国というね、自分その日本という国のアイデンティティを大切にしようという方向にまた一旦ちょっと若干戻りました。まあ、でも高市さんは別にその外国人を絶対入れないとか、なんかそういう政策を取られている方ではないので、まあ、あの方はもうグローバリストだと思うので、ある意味ね、なので、なんていうかな、ガチガチの、まあ、ナショナリストっていうわけではありませんけれども、だけどこのなんか世界をね、もう全部一つにしてしまおうっていうこの動きからですね、一旦まあ遠のいたと。で多分これからの世の中っていうのは そのせめぎ合い、一進一退していくような感じじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、そういうふうなのを繰り返しながら、どんどんどんどんこの世界の終わりの方にのその統一政府っていう方の方向に、まあ、聖書の予言は絶対、成就するので、そっちの方に行くでしょう。はい、そしてそれからですね、10の国がその世界を 統一からこの十の国、十の王が出てくると。でその中で、一つのまた、力を持ったものが出てきて、それが、まあ、反キリストっていうんですけど、それが、十の王の中の三つを、潰すと。そして七つの王を、持って、その一人の反キリストと言われる存在が、世界のリーダーが、まあ、統治するようになってくる。まあ、こうなってくると、どんどんもう本当にいよいよ終末の方向に行くんですけども、その反キリストが誰かっていうのは今のところ分かりません。誰なのか分からないけれども、まあそういうふうなことを頭に入れておいて、そしてこの世界を見ていくと非常に興味深く感じるんじゃないかなっていうふうに思います。クリスチャンとしてはですね、この世界が平和であることが本当に望ましいんですけれども、どうしてかっていうと、この福音を伝道していくにあたって必ずこう必要になってくるっていうのは平和であることなんですよね。で平和で、そして、信教の自由が守られていることということがもう非常に重要になってくるので、私はこのね、他の国に干渉されない平和な時代がですね、少しでも長く続くことをですね、非常に願っております。